じゃあ今日は、皆さんに、お釈迦様の説かれた、仏説比喩経のお経の中の、人間の実相という、お話をさせていただきます。まあ、この話はですね、あの有名なあのロシアの大文豪である、トルストイが非常に共感を覚えた話でございます。まあ、この方は話を作る、まあ、プロでありますね、文学者、文豪でありますが、今までいろんな話を見たり聞いたりしてきたけども、まあ、今日話をするですね、この人間の実相、この例え話以上に人間の姿を赤裸々に話をした、伝えたものはないと、もう大変びっくりした内容でございます。まあ、この方はね、トルストイは若い時から人生の目的を悩んで、この人生を真面目に考えた人なんですね。で、この釈迦は、この人間とはどういうものか、まあ、人間の実相といいまして、我々人間の真実の姿、ありのままの姿、これをですね、例え話で明らかにしたのが、まあ、このですね、まあ、掛け軸のお話でございます。まあ、これ聞かれたらわかりますけどね、これを聞いて反論できる人は古今東西誰もいませんでした。誰もがこれ聞いたらびっくりする内容。これ以上人間の姿を赤裸々に鮮やかに話した話は釈迦以上の人はいないとまで言われます。で、これがまた皆さん本当に分かれば人生の目的も分かるし本当の幸せになれます。まずはこの旅人が自分であるということを教える、知らせるのがお釈迦様の狙いでありました。まあ、これはですね、一般的には、まあ、ネットなんかではですね、国脈二層の例えというふうに言われますね。まあ、伝統的には日本の仏教、中国ではですね、この話は国脈二層の例えと言われてきました。黒と白の2匹のネズミ。まあ、この黒と白のですね、2匹のネズミが交代交代にこの藤鶴をですね、しっかりガリガリガリガリかじっているネズミがですね、で、私たち旅人はしっかりと藤鶴を握りしめている、こういう危ないところにいるのが我々なんだというふうにお釈迦様おっしゃったんですね。それで、まあ、ここが一番ポイントですから、黒と白の2匹のネズミが、ね、昼夜を表してね、私たちの寿命を、ね、縮めているんだと、こういうふうにポイントだけを取って国脈二層の例えと言います。まあ、比喩でありますから、比喩も喩も例えです。この比喩を使う目的は分かりにくいことを分かりやすくするために比喩を使います。この人生というものは、人間というものはね、私たち自分で人間でありながら、我々は自分のことがわからないんです。わからないからわかるように、比喩でお釈迦様は教えられました。じゃあ早速どんな比喩であるかをね、見てみたいと思いますね。まず、一人の旅人が、旅をしておりました。これ、凡夫と言って、我々のことを仏教で凡夫と言いますが、まず皆さん一人一人を仏教では旅人に例えます。で、旅人が、旅をしております。その旅をしている場所はどこかと言ったら、広い広い果てしのない荒野であった。果てしのない荒野。荒野というのはですね、前も見えない。後ろも見えない。ね、誰も人がいない。一人ぼっちの旅を我々はしてるんだとこう言われます。広い野原で旅をしているのが我々、後でまた言いますが、私たちは無明長夜の闇といってね、お経では明かりのない、ね、暗い心を抱えて長い長い夜を我々は今まで、過ごしてきたんだと。生まれる前から輪廻転生といってね、我が回るように生まれ変わり死に変わり、今までこの人間界でもね、今回初めてじゃない、何十回も何百回も、また畜生とかね、いろんな生命体に生まれ、 生まれ変わり死に変わり、自分とは何かも分からずに、ただ生まれては死に、生まれては死にを果てしない過去から今まで繰り返してきた。そしてこれからも繰り返そうとしているのが我々なので、果てしのない荒野と例えられました。一人でとぼとぼ旅をしていた時にね、ふとね、びっくりすることがあった。それは大きな像、悪像とも説かれてますけどね、悪い像、大きな像が自分めがけて突進してくることに気がついたと。まあ、実はこの竹敷はね、虎なんですけどね、でも理由がございまして、インドではやっぱりね、この象が怖かったんですね。もちろん虎も言いますけどね。でもね、中国、日本に仏教が伝わった時にね、象がいないんですわ、日本にはね。だからこの象で教えてもね、みんなわからないんでね、この竹軸ではだいたい虎が描かれてますね。で、虎が描かれる理由は非常に怖いもの、恐ろしいもの、我々にとって実は恐ろしいのは無常なんだと。無常というのは生まれたものは必ず死んでいく、常がない、この無常があなたをね、襲おうとしていると。つまり我々は必ず死んでいかねばならない。無常という恐ろしい虎が、恐ろしい象があなためがけて突進してくるのに気がついたんですね。ふと見るとね、まあ前かどうか分かりませんけど ね、で慌てて今来た道をね、引き返して必死になって私たちは逃げているんですね。この逃げている姿が実は我々が生きている姿なんですね。今日ご飯食べる、そしてね、寝る、ね、トイレ行く、これみんな死にたくないから私たちは生きているんです。毎日毎日ね、この虎に私たちは追いかけられていると仏教で教えるんですね。まあ象に追いかけられている、で必死になって我々は逃げているんだと、こう教えますね。で必死になって逃げてどこにたどり着いたかといったらね、まあこれは実は海なんだけど、本当はね、海じゃなくて井戸なんですね。井戸、大きな井戸があったんですね。そこにね、隠れて逃れようとしたんです。そしてこの井戸の横にね、こういう木がありまして、ね、その樹根、木の根っこからね、藤鶴がね、井戸にですね、垂れ下がっていたので、それにね、ガチッと掴んでね、するりするりとね、下へ降りていったんです。それで、九死に一生を得た。ありがたいな、この藤鶴のおかげで助かったと旅人はほっとしたんですね。じゃあこのね、井戸は何かと言いますと、これはお釈迦様は生死と書いてますね。人生、生まれてから死ぬまでの人生を井戸の中で我々はいるんだというふうに例えるんです。井戸の中で私たちはこの藤鶴、寿命をしっかり握りしめていると。で、この藤鶴さえ捕まっていたら大丈夫だと。これがね、我々は死なない、死なないね、まだまだ死なん、まだまだ死なんと、こう思っているのが我々の姿であると。で、この井戸はね、人生、生まれから死ぬまで我々はこの井戸の中で実は暮らしているんだと教える。じゃあこの井戸はですね、実は決していいとこじゃないと。恐ろしいものがいくつかあってね、まずこの井戸にはですね、4匹の毒を持った蛇がいるんだと。まあこれはちょっと描いてないんですけどね、経典を忠実に読めば4匹の毒蛇がね、この周りにね、いて、あなたをね、襲いかかろうとしていると。まあこれ藤原では大丈夫ですけどね、キールしたら蛇がね、私を襲いかかろうとしている。4匹の蛇がいつもね、あなたを狙っていると教える。これは後でまた言いますが、死体と言いまして、我々の肉体、仏教では地水火風といってね、骨、血液、温度、肺といってね、我々の実は体がね、あなたをね、この蝕む。体をね、この使い方誤ったら、 あなたの人生を滅ぼすことになりますよということをね、まあ、肉欲というかね、肉体を誤って使うと、ね、あなたを苦しめる毒蛇ともなりうる、この可能性があるんですね。まあ、後でまた言いますけども、4匹の毒蛇があなたをね、この狙っていると教えるんですね。そしてまた怖いことにですね、下を見ると、ね、毒竜があなたが落ちてくるのを待ち構えているんです。毒竜、猛毒を持った、まあ、竜はこれ架空の動物ですけどね、竜が、ね、待ち構えている。これはね、藤鶴が切れたら、この旅人は落ちていかねばなりませんね。これは死の苦しみを表しています。まあ、お経にはここまでなんだけどね、まあ、これを皆さんに分かりやすくするために、後の人がね、ちょっとこの、付け加えまして、仏教の教えに照らしてね、この三匹の毒竜がいるという映画、結構掛け軸にあるんです。お経にはないんだけどもね、でもこの言い方は私はうまいと思います。なぜかと言ったらね、これ三毒の煩悩を表すとも言われるんですね。これ毒だから、毒と言ったら仏教ではね、三毒と言うんです。ね、この毒も三毒ね。つまり、貪欲、嗔に愚痴、むさぼる欲と、ね、嗔には怒り、目がマジで、土が二つあるから、根に持つ怒り、真剣に怒る、愚痴は、妬み、そねみ、恨みね、因果の道理がわからない、宇宙の真理がわからない心が愚痴。貪欲は、欲はね、求めても求めても底がないからね、ちょうど水でもね、浅いところはね、色はありませんけど、深くなると青くなりますから、貪欲を青で例える。真にはね、顔が起こったら真っ赤になりますから赤に例える。愚痴はね、汚い、醜い心ですから黒に例えて、ね、貪欲と真にと愚痴。これがあなたのね、まあ、五章、ね、死んだ後、この絵もそうですけど、死んだ後もね、この三匹の毒竜が生み出していくので、このね、海、深い海ということで表現する場合もあります。まあ、解決したらこれ消えますけどね。でも、普通の人は、まあ、仏法をしっかり聞かないと、この三毒の毒竜にね、飲まれてしまうと。まあ、輪廻転生はずっと続きますから。ほっといたら、これ切れたら必ずね、三匹の毒竜が因果の道理であなたをね、五章に引きずり込みますよと。まあ、こういうふうに、後の人がね、これを付け加えて、話することがございます。で、なぜそうなったかと言いますとね、まあ、ちょっと話がまだありまして、まずこの人はね、上の方には虎、もしくは象ね、無常が我々を襲いかかろうとしている。今の人生においては肉体が、毒蛇があなたを襲いかかろうとしている。下を見るとね、恐ろしい三匹の毒竜がね、あなたを今か今かと待ち構えている。絶体絶命の窮地なんですね。ところがこの旅人はね、この危険の一切を忘れて、この旅人はね、楽しんでるんです。なぜかと言ったらね、ここにね、蜂が巣を作ってるんです。蜂がここにいますね。巣を作ってね、この巣がね、このちょうど横にあるんですね。この藤鶴の横に。で、最初はね、まあ、この藤鶴さえ捕まってればいいなと思ってたのにね、ふと見るとね、恐ろしいことにね、2匹のネズミが、黒と白が交代交代に私の藤鶴を絶対死なんと思ってるね、これ命綱である藤鶴を、黒は夜、白は昼で、交代交代昼も夜もね、どんどんどんどんね、命を縮めて私をね、襲いかかろうとしていると。これは一大事だと思って、この旅人は必死になってね、この2匹のネズミをね、追い返そうとするんですね。ところがどんだけ揺らしてもね、ね、テンポ変えない。ね、交代交代にね、時間が来たら交代交代にね、テンポを変えずにガリガリガリガリかじっている。 でも諦められませんからね、とにかくもう必死な手に揺らしたんですね。すると、まあ、蜂が起こったんでしょうかね。この巣にですね、当たりまして、この蜂蜜がポトポトポトポト落ちてきたんです。この蜂蜜がすごい美味しい。この旅人はね、先ほどね、必死になって逃げてきたんで、お腹ペコペコでした。そんな中でね、蜂蜜なんてね、お腹すいとったらこれものすごい美味しいですからね。この蜂蜜にね、もう全身心が奪われました。まあこれは語欲といってね、我々のこの人生で一番楽しいものはね、まあ食べる楽しみ、お金を貯める楽しみ、男女の楽しみ、名誉の楽しみ、寝る楽しみですけどね。あるいは五感の楽しみね、見る、ね、聞く、香り、味わう、触れる。これ仏教で五欲と言いますね。五欲二つ意味がありますけどね。この五欲を五滴の蜂蜜に例えてます。普通仏教知らん人はね、この五滴の蜂蜜が人生の楽しみと思ってね、この蜂蜜を舐めることだけに頭がね、いっぱいなって、危険の一切を忘れてしまったんです。いつもこの人はね、最初はね、2匹のネズミをね、追い払おうとしとったんだけどね、目的はね、ずれてしまったんです。揺らしたらね、蜂蜜が落ちてくるんでね、あ、こんな美味しい蜂蜜はないわいと。これはありがたいわと思って、蜂蜜を舐める、どうしたら落ちてくるかなと。舐めることに完全に心を奪われて、危険の一切を忘れた。その危険とは、黒と白のネズミがガリガリガリガリかじっている、ね。昼と夜がね、どんどんどんどんね、交互にやってきてますね。そして無常は、虎は必死であなたを追いかけている。井戸の中では、4匹のネズ、蛇があなたを襲いかかろうとしている。そして足元を見ると、3匹の毒竜が、ね、必ず死んでいく。この死んだ後もし苦しい世界があるとするならば、ね、貪欲心に愚痴。これがね、欲ならば餓鬼界。怒りならば地獄界。愚痴ならば、これ畜生界と言われますね。まあ、この三つをね、ある程度減らさないと五章は人間に言われてこれません。やっぱりね、地獄か、餓鬼界か、畜生界に生まれなければならない。だからこの解決をね、まあ今日も皆さんにお伝えをしたいと思うんですけどね。普通にね、仏法を聞かなかったら、ね、このね、掛け軸の通りやがて落ちていかなければならない。なぜそうなったかと言ったらですね、まあ、嵐はちょっと飛ばしたところが2つありまして、ね、このね、蜂に刺されたんです、この人実は。ね、この五欲欲しいためにね、蜂が起こってしまったのか、蜂がね、あなたにね、刺したそうです。刺したらね、あなたの考え方がね、邪視になったそうですね。横島な思想、物事を正しく考えることができなくなった。普通考えたらね、こんなとこいたらね、ここからどうしたら脱出できるか。仏教はここから脱出する方法を教えてるんです。もっと冷静になったらね、この五欲を舐めることよりもここからね、逃れる方法をね、考えるべきなんです。でもね、それが考えられなくなったのは、蜂にね、刺されてしまったからなんです。だから、邪視と、お釈迦様おっしゃるんですね。横島な思想になったのはね、もう完全にね、どうしたら五欲が満たせるか。ね、食べる楽しみ、お金を貯める楽しみ、ね、男女の楽しみ、どうしたら人から褒められるか。少しでも時間があったらね、楽したい、眠たいね。もう五感の楽しみ、ね、見る、聞く、香る、香り、味わう、触れる、ね、これしか頭にない。危険の一切を忘れさせたのは、蜂があなたに刺したからです。しかもね、まあ、この木もね、実はね、野原の火がね、焼いてるそうですね。実はこの木はね、実は描いてませんけどね、周りね、もう火がね、燃えていてね、この火がね、この藤鶴をね、この木をね、焼こうとしてるそうです。この野原の火はね、老いと病なんですね。実は私も老いてきました。皆さんもね、年をまだ病にも病持ちですね。どんどんどんどんこの肉体はね、老いて病にかかって死んでいく。火がどんどんどんどん野原の火が あなたの寿命をね、ネズミもかじってますが、ノアラの日にもね、あなたのこのしっかりしがみついているね、命のね、藤鶴、樹根をかじろうとしているんだと。こういうふうにお釈迦様は説かれたんですね。こんな危険なことはありませんわね。まあ、これをね、説いているのが、この、国脈にその例えなんですね。まあ、今簡単にさらっと言いましたけど、今からもう少し詳しくね、しっかり正確にお話をしたいと思います。まずね、人間の実相でありますから、我々人間の真実の姿。これ私たちは比喩じゃないとなかなか理解できないんで、お釈迦様が、たとえ比喩を持って我々に説いてくださいました。まず、旅人は、これは古今東西の全ての人。この旅人に、ね、当てはまらない人は一人もいないとお釈迦様は断言されるんですね。みんな凡夫だと。凡夫と言ったらこれは平凡な男。まあ、人ですね。よく怒り口の普通一般人を、一般ピープルを凡夫と言われまして、我々。我々は果てしのない荒野で一人ぼっちの旅をしていたんだと。私たちね、やっぱり孤独なんですね。もちろん結婚して夫婦、親子、兄弟がいてもね、心の底から本当に自分のことが分かってもらえる人がいるだろうか。例えばね、死んでいくとなったらやっぱり一人なんですわ。生まれた時も一人、死んでいく時も一人なんですね。最後ね、死んでいく時の苦しみ、悲しみはね、人は分からないんです。やっぱり最後はね、一人で死んでいく。これやっぱりちょっと怖いですけどね。でもこの一人のこの苦しみ、孤独の苦しみ、これを解決するのが仏教なんです。普通はもう一人で果てしなくね、生まれては死に、生まれては死にを、広い果てしない荒野を一人で旅をしていた。広い荒野とはね、無明長野の闇と説かれてね、我々はね、今生きてますけどね、ね、生まれる前もあった。死んだ後もあると仏教で断言するんですね。ね、生きたい、私たちはね、死にたくない。生きたいという生存欲があるから、ね、生まれ変わってもね、この生存欲がある以上は、死にたくない気持ちがある以上は、執着ある以上は、何回でも生まれ変わります。やっぱり執着しているところに生まれる可能性がありますね。で、執着しているから生まれ変わりが存在する。我々は知恵がないだから、無明。この明はこれ明かりだから、これは知恵ですね。知恵がない。明かりがない。長い夜。肉体は、この世だけですけどね、生命は心はね、ずっとね、流れてるんですね。瞬間瞬間、消滅変化をしながら流れている。これを仏教で、輪廻転生と申しますね。輪が回るように、ね、生まれ変わり、死に変わり。今は人間ですけどね、だから貪欲が強ければね、ガキ界といって、まあ、幽霊の世界ですけどね、ガキ界はね、食べたくても食べられない、欲の強い人が落ちる世界が、ガキ界、幽霊であります。で、怒りが強い人はね、地獄界という、まあ、恐ろしいね、世界に行く人もある。また、愚痴、因果の通りがわからない。恨んだり、妬んだりね、汚い心を持っている人はね、畜生、虫とかね、ゴキブリとか、動物、昆虫などね、の生命体は、仏教では愚痴の業で生まれると説かれています。必ずしもね、一つじゃないですけどね、もろもろのそういうね、ものが合わさって、その人の、種にふさわしい結果が、ね、次の世を決めると、こう説かれています。まあ、輪廻転生の姿を荒野で表す。そういう中ね、私たちは人生を歩んでいると、大きな像が巡り合った。つまり私は必ず死んでいかねばならない。常がないというね、無常ということを知らされ、ほっといたら私は死んでしまうということが分かったんで、必死になってね、象から、ね、この虎から逃げるように私たちは日々ね、働くのも、勉強するのも、何やってもね、日々、虎から逃げている姿が我々でございます。まあこのね、これ気になればこれ松の木なんだけどね、お経にはないんだけどね、この嵐ね、松の木をね、皆さんが求めてるね、お金、地位、名誉、財産など、普通人間が思っている幸せをね、これに例えて言う場合もあるんです。はじめこの旅人はね、 まずきね、登るとしたんだけどね、登ってもね、虎はね、猫科の動物なんでね、すぐね、登ってきてやられてしまうんで、諦めたそうですね。虎を見ないときはね、上に登ったら大丈夫だと思ったんですね。でもね、虎をよく見るとね、虎はね、猫科の動物なんです。ひょろっと登るからね、意味ないですね。ちょうどね、お金とか名誉とか財産とかね、これね、死を考えないときは幸せなんです。死なん状態ではね、お金、財産、地位、名誉、株、土地、あったら幸せですけどね。この虎を真面目に凝視したら、象を真面目に見たらね、死を目の前にしたらね、貯金通帳何百万あってもね、意味がなくなるんですね。土地や名誉があってもね、何のね、力にもならない。この虎にはね、もう太刀打ちできないことが分かってね、この松木に登っても意味がないと分かるんです。それで旅人はね、登るのをやめたんですね。つまり死を目の前にしたら、今我が思っている幸せはね、何の力にもならないことをまた教えているというふうに、後の人はね、それを付け加えて説法をすることもあります。そして最後にね、すがったのが、このね、藤鶴でありましたね。藤鶴。まあ、井戸にね、このぶら下がった藤鶴に捕まって降りたところなんだけども、この藤鶴はもうお分かりの通り、樹根とありまして、木の根っこからね、藤鶴が垂れている。これは我々の寿命であります。私たちはこの寿命をね、太い太いね、ワイヤーロープのように持ってるんですね。お釈迦様はね、細い細い藤鶴と説かれてるんです。藤鶴ね。もういつ切れるかわからない。これはね、命の儚さ。私たち実はね、もう今日死ぬかもわかりません。いつ死ぬかね、私たちわからないんです。でも我々は、わしは死なんと思ってね、このね、藤鶴をね、細い藤鶴だと説かれているのをね、ワイヤーロープのように、絶対人は死ぬは、死ぬのは人で、自分は死ぬとはね、最後死ぬが死ぬまで、我々思えないんです。まあ、前が深いんですけどね。で、もう、ね、しっかりしがみついていると。そして、この藤鶴さえ捕まっていたら大丈夫だというふうに、この旅人は思ったらしいんですね。しかし、このね、藤鶴もね、野原の火がね、ボーボーボーボー燃えてね、この藤鶴をね、野原の火がね、あなたの木を焼こうとしている。それは、今で言うならば、私ならば、もう今もう58になって、いよいよね、もう老人になりかけてきました。まだいくら健康体といってもね、人間は病の器ですから、老病に我々はね襲われてきます。藤鶴は必ずね、どんどんどんどん細くなっている。野原の火によって必ずね焼かれてしまう。そしてまた怖いのがね、黒と白のネズミであります。これはね、黒白二祖とお釈迦様おっしゃってますけども、黒は夜、白は昼、ね、交代交代テンポを変えずに、ね、必死にね、この旅人は揺さぶったんだけどね、どんだけ揺さぶってもね、ね、お休みしてくれないんですね。時間が今ならばちょうどね、昼から夜でちょうど今ね、黒いネズミがね、バトンタッチしました。また朝であればまたね、白いネズミがまたね、かじり始めますけどね。これね、揺さぶってもね、変わらないんです。私たちはね、次回を止まれ、次回を止まれとね、思いたいけどもね、いくらね、昔歌がありましたけどね、次回を止まれ歌があったけども、そんなことを叫んでもね、もうどうにもならない。どんどんどんどんかじっている。ね、2匹のネズミが昼夜ね、どんどんどんどん私の地面をかじっている。でも諦めきれない。で、そこでね、ね、諦められないから必死でね、揺さぶったところを、蜂が起こったのか分かりませんけどね、ね、この蜂、ここにね、蜂の巣があったんですね。で、当然蜂の巣があるからね、蜂がいるはずなんですね。この蜂があなたを刺してきた。この刺したものが邪視だったんですね。物事を正しく見ることのできない歪んだ思想、 横島な思想であります。横島思想になったのはね、蜂にね刺されてしまった、こういう立場にいることをね客観視することができなくなったのはね、この蜂のせいなんですね。でも皆さんは今ね聞いてますから、今はこの刺されている状態がだんだんねこの抜けていって、これを聞いている人はこういうのが自分だとね客観視できて、ここから逃れることができるんだけどもね、普通の人はこれも気づいてません、ね、蜂に刺されてね自分がどんなところにいるかがねわからない状態で、あとねこの井戸の中にはね死内といってね4匹の毒の蛇がね周りにね4匹いるそうです。これ仏教では昔からね私の肉体のことをね死内と言いますね。4つの体に肉体イコール仏教で死内と言います。仏教ではねこの物質をね細かく教えてね、今の、 あの世界では、ね、原子が100いくつありますけどもね、教えて、多分ね皆さんに分かるようにね原子をね4つに分けたんです。死代、水代、火代、風代、これ物質をねあらゆるものをね4つにまとめてね、お釈迦様もすごいですけどね、これ肉体のことでも言えるしね、あの物質でもいろんな意味でこれ死代を使うんだけどもね、まあ皆さんで分かりやすく言うならば、肉体で言うならばね、土地の地位は骨に例える、水は血液に例える、火は温度、熱に例える、風はこれ肺ですね、風、風は肺に例えてね、これで肉体なんです。私たちは4つの物柄でできている。でこれを私たちね正しく使わないと私を滅ぼすね恐ろしい毒になるから気をつけなさいとおっしゃるんですね。実際私たち肉体でもね、ここで五欲の話があるんだけども ね、やっぱ肉体の欲楽、肉体の快楽ね、あれどうしてもこう肉体をやっぱり喜ばせる、こういうのが私たちもともと本能としてあるんです。だからこれをね制御しないと、コントロールしないと、この肉体がねあなたを滅ぼすことになる、ね、敵はね本能寺じゃなくて本能にあると言われますね、仏教で、あのお寺の掲示板にあったんですね、うん、敵は本能寺にあるじゃなくて本能にあると、これ本能というか ね、もうムラムラしてくるね肉体的な本能、これしっかりコントロール、蛇をコントロールしないと蛇にやられて ね大変なことになるから、仏教ではねこの死代は毒蛇に例えたんですね。蛇の恐ろしい毒を持った蛇で人生を滅ぼす、人生を失敗に陥れかねないから、肉体の管理は気をつけなさいと、こういうふうに言われます。その4匹のね蛇があなたをね襲いかかろうとしていると、肉体のこれ快楽ですね。そしてあなたをねこの藤鶴がプチーンと切れたら引きずり下ろすのが、ね、下に潜んでいる毒竜であると、これ3匹の毒竜であります。この3匹の毒竜とはね、青ならばこれは底の知れない欲、貪欲、むさぼる欲、必要以上に求めているね、仏教では必要なものがあればね罪じゃないんだけどね、欲自体善悪はない、必要以上にね我を拡大する、これが悪なんです。そして自分の我が否定された時に怒りが出てくるのが真理、そして真理がわからない頃が愚痴で、青赤黒に例えて三毒の煩悩、これをね少しでも弱めないといけない、ね、仏教を聞けばこれがわかればねこの罪悪は減っていくんです、執着は減ると教えるんです。ただ実はこの話はね本当は 何回でも本当はね話しなければならないんですけどね、普通の人はねもうこういう姿がわからずに必要以上にねよく怒り愚痴を起こして罪をたくさん作って、罪は全部荒々しきにね全部業の種が収まって、それがやがて運命を生み出すと、こう教えるんですね。これが四苦、ね、だからまさにこの旅人は絶体絶命ね、危険が大きく3つ4つですか、ね、まずこれは死んだ後のこと、そして人生においては肉体が蛇となったあなたをですね襲おうとしている、そして虎が無常があなたに迫っている、ね、野原の火が 藤鶴を焼こうとして老いと病が迫っている、ね、そして、2匹のネズミがガリガリガリガリ、ね、藤鶴をかじって命を縮めている。蜂があなたにバシッと刺して、ね、こういう危なっかしいところにいることを忘れさせている。こんな危ないところにいるのにね、この旅人はね、もうただ蜂蜜を舐めることだけに完全に人生を奪われてしまっていると、ね、おい虎、おれおれ、わしは蜂蜜が舐めたいんじゃと。ネズミ、おれおれ、わしは蜂蜜舐めたいんじゃ。おい毒に折ってもいいぞ、蜂蜜の方が楽しいんだと。毒じゃ折ってもいいぞと。こういうね、愚かな旅人。ここまで聞いてね、この仏法を聞きに来ておった、これ昭光という王様だったんですけどね、もうびっくりしたんですね。なんてこの旅人は愚かなんでしょうかと問いかけるんですね。こういう問いかけしてますね。この旅人ほっといたらね、無料の苦しみを受けなければならない。こんな危なっかしいところにいるのにね、こんな少ない味の楽しみ、わずか五欲の楽しみだけにね、心を奪われて、むさぼってね、こんな危ないところにおっていいんですかと言ったらいいはずはないと。で、これを聞いてたね、王様がびっくりしてね、これは一大事だと思って、ここからね、抜け出したいという気持ちを起こしたんです。じゃあそういう人にね、こういう危なっかしい場所に皆さんも一応いますと、じゃあどうしたらこの危なっかしい場所から抜け出すことができるか、お釈迦様ね、はっきりね、この経典に、示してますので、まあ、それをね、紹介したいと思います。まずね、こういうふうにお経にはありますね。まず皆さんにはできたらね、智者になってほしい、ね、これは愚かな愚者です ね、 ね、まあ蜂に刺されしまってから仕方ないけどね、仏教では今は愚者だけどもね、智者、仏法を聞くとね、皆さんは智者になれますと教えるんです。智者、智者とは知恵のあるもの。知恵のあるものとはね、物事をあるがままに客観視する。太陽に死ぬと書いてね、そのままね、あるがままに見る人にならないといけない。智者はこの現象をね、あるがままに見ることができる、ね、象というものがいる、ね、人生というものをね、客観視、観察すべしとおっしゃってますね。観、こんな字書きますね。あの仏教で、あの日本語の観察はね、もっと仏教の言葉で、この観という字を仏教よく使うんですね。これはあるがままに見るということですね。こういうところにいるのが我々智者は、この現象をあるがままに見なさいとおっしゃってますね。これ見たらどうなるかといったらね、五欲には執着できないなぁと知らされると。五欲のためにね、危険の一切合わせてるからね、五欲に執着しても意味がないと。これお経には無着とおっしゃってますけどね、無着、ね、もう執着できないと、無着というふうにお経になりますね。この五欲にね、無着になった人を下脱人と名付けると、こうおっしゃってますね。まあなかなかできませんけどね、無着、これ着というものですね。無着、執着することはできないと知らされる。それを、そういう人を下脱人と名付けると。私たちはこの下脱する人とならねばならないと、こうお経に書いてますね。五欲には執着してもね、意味がない。これどんだけ舐めてもね、満足できませんから。例えばね、男性の場合、女性ね、いくらね、浮気してたくさんの女性ね、得てもね、満足できません。どんだけグルメたくさん味わってもね、満足しません。いくら寝ても満足できない。いくら名誉があっても、財産が1億、100億、1兆あってもね、満足できない。だから五欲はほどほど、ね、生きるぐらい必要なものがあれば十分だと。この五欲に対する執着を離れて、幸せは五欲以外にある。ここから脱出する、ね。そのためにはこういう仏法を聞く。あるいは今を大切に生きる。ね、そういう楽しみはやっぱりね、価値観を変える必要があるんです。そしてね、このね、絶体絶命の窮地から、ね、
逃れ脱する、ね、解放され苦しみから解放され脱出する人、これ解脱と言います。
これをこの現象を客観視して皆さんが知者になって、ね、この五欲に対する執着を離れて解脱人となることをこのお経の結論としてね、述べております。それではまずね、この人生はあるがままにね、客観視しなければならないんですよと。そうするとね、この後ね、まあ、この王様はね、この素直にこの話を聞いてね、教えの通り、まあ、実践しますというふうに言うんですね。説のごとく、うん、教えの通り私はね、実践しとうございますと。こう言ったらね、お釈迦様喜ばれてね、善哉善哉と言われたそうですね。日本語の善哉実はここから生まれたんだけどね、こんな字だ、この善哉という感じね。これ良いかな良いかなということなんですけどね、これお釈迦様がね、お弟子たちがね、この教える通り実行しますとこういう決意を述べたらお釈迦様喜ばれるんです。これを善哉と言います。これ元はね、一休さんにね、一休さんに対してね、ある人が持ってったんですわ。このね、今の善哉ね、お汁粉です。お汁粉にお持ち入れた、ね、それを一休さんがね、ああ非常に美味しいな、良かったなと言ったんですね。それで、あ、一休さんが善哉言われたんで、これを善哉にしようとになったんですね。元はお釈迦様がね、褒められた言葉。皆さんがね、わかりました。このね、絶対絶命の窮地から私は逃れるようにね、努力しますと。お経にはね、最後お釈迦様ね、法逸することなかれとおっしゃってます。法逸することなかれ、この解決のためにね、文法精進に励みなさいと、ね、この解決するために教え説のごとく説かれた通り実践しなさい、ね、それに対してね、お釈迦様ね、法逸することなかれ、まあ、これはまたお釈迦様の最後の遺言なんだけどね、法逸はこれ怠け、ね、ほったらかし、それる、真実からそれるが、いつね、法はこれ放つで怠けることを言います、ね、三毒に溺れてね、努力しないことを仏教で法逸と言いますね。法逸することなかれ、ね、怠ることなく精進せよ、これが釈尊の遺言の言葉、それがこのお経にも出てきますね。教える通りね、コツコツコツコツ毎日でもね、本当は聴聞してもらいたいんです ね。どんどんどんどん寿命が縮まってますから、法逸することなかれ、これをね、聞いて分かりましたとこう言ったんで、善哉善哉と。そしてこのね、聞いた将校は心を一心にして仏法をね、拝みあわね、尊んで敬い尊んで、そして仏法を聞いて、まあ、幸せになっていくんですね。で、お釈迦様の言われた通り、最後ね、苦行と、まあ、ありますね。この聞いた人はね、苦行の心が起きたんです。狂敬とも言いますよ、には日本語で狂敬ね、仏教で苦行と言います。こういう言葉がありますよ、お経にね。狂敬あるいは苦行。意味はね、これはどういうことで言いますと、仏法を聞いた人はね、これ今日はこれね、うやうやしいですね、うやうやしい。自分の姿をね、反省して、これが私でございますというふうにね、謙虚に受け止めて、ね、うやうやしく、敬はこれ、敬う。法を敬う。これ、気、法と言ってね、自分の姿が知らされて、ね、謙虚になり、こういう自分でございますから、しっかり自分を戒めていかねばならない。そして、これが救われる法が仏法に説かれてますから。これ、この後また話します。ここから脱却する。ここからね、脱着して、ね、縛っている縄をね、ほどいて解放する。苦しみから解放される。そういう方が仏法にございますね。それをね、お釈迦様は説かれたんで、その教えに対して心から敬う。自分の姿が照らされて、これが私でございました。この絶対絶命の窮地から逃れる道を私は実践いたしますという決意を、この聖公は苦行して、ね、そして、決意を述べてね。で、やがてこの聞いた方はね、まあ、幸せになっていきます。だから皆さんもね、このお経の通りね、この 教えを聞いた証拠のようにね、まあ、この話は自分のことだと受け止めて、ね、これから逃れる方法もね、この後聞いていただきたいと思います。まあ、これはまだお経にね、これから救われる道、仏教の原点はここにあるんですね。みんなこんな姿してるんで、ここから脱却する。心苦しみから解放される。解放された方、脱出した方は仏教で下脱人と。だから下脱人とは、このいつまでも五欲に浸っておってはいけない。もう五欲に対してはこれね、ほどほどにして、ね、これに執着をしていたら絶対苦しむから、ね、五欲に対しては無弱になりなさいとお釈迦様おっしゃってね、そういう人が下脱人だというふうに、あの、お経に説かれています。まあ、なかなか急には難しいですけどね、まずは頭だけでもね、理解していただいて、ね、苦行の心で、教敬の心で教えをね、この後ね、聞いていただきたいと思います。はい。じゃあ、休憩したいと思います。